断節です。旧約聖書の33ページもしくは31ページになります。創世記22章15節から24節です。創世記22章15節から24節を読みいたします。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の見告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子あなたの一人を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。こうしてアブラハムは若者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバに行った。アブラハムはベールシェバに住み着いた。これらの出来事の後、アブラハムに次のことが伝えられた。ミルカもまたあなたの兄弟ナホルに子供を産みました。すなわち長男がウツ、その弟がウズ、それにアラムの父であるクムエル、次にケセデ、ハゾ、ピルダシュ、イデラス、それにベトエルです。ベトエルはリベカを産んだ。ミルカはこれら8人をアブラハムの兄弟ナホルに産んだのである。レウマというナホルのそばめもまた、テガス、ガハム、タハシュ、マーカを生んだ。以上の箇所から、信仰の試練、主の御声に聞き従うと題して、大高先生に宣教していただきます。
お祈りをいたします。天と地を作り、今もご支配なさっておられる私たちの父なる神様、どうという名前を心から賛美を申し上げます。あなたがこの朝、私たちにお語りくださることを覚えて感謝をいたします。どうぞこの時、聖霊なる神様がこの場を豊かにご支配くださって、お一人お一人にあなたがお語りくださいますようお願いいたします。語る者の口を強め、聞く者の耳をあなたがお開きください。期待をして主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アブラハムの生涯の頂点であります22章をゆっくり見てきました。今日で22章としては最後になります。前回は15節から19節をご一緒にお読みしました。アブラハムに与えられた祝福の約束について見たわけです。アブラハムの子孫が空の星、海辺の砂のようになること、またアブラハムの子孫が敵の門を勝ち取ること、ここに、あなたの子孫というのが出てきますけれども、そのあなたの子孫というのは単数形になっていて、それはイエス・キリストを指し示しているということを前回新約聖書から確認しました。そしてそのイエス・キリストによって地のすべての国々は祝福を受けるようになるのです。このアブラハムに与えられた祝福はイエス・キリストによって実現し、やがてイエス・キリストが再臨されることによって完全に成就、実現することになります。またこの約束、子孫が空の星、 海辺の砂のようになるという約束の中に、私たちクリスチャンも含まれているということを忘れてはいけません。ここで祝福について語られているわけですが、主はこの祝福の理由について18節で次のように語ります。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。主はあなたが私の声に聞き従ったからであると理由を語ります。これは16節とも関連があります。16節では、これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、というふうに語られていまして。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、ということと、18節のあなたが私の声に聞き従ったからというこの2つには関連がありますし、ある意味でイコールとも言えます。今日は18節のあなたが私の声に聞き従ったからであるという御言葉に注目をしていきます。そしてこのことの重要性を聖書全体から確認をしてまいります。そのためにはこの御言葉を18節の御言葉を理解するためには改めて22章を振り返っておく必要があります。22章の1節を見ていただきますと、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられたというふうに始まります。そしてそのように始まって神は2節で命じます。どのような命令かと言いますと、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。一般的に考えるならば無理な命令のように感じます。一人子であるイサクを全焼の生贄として捧げるように命じられるのです。全焼の生贄ですから、燃やし尽くすように命じられる。しかしアブラハムは死の子の言わずに従いました。とにかく彼は神の命令に従ったのでした。アブラハム自身がどんな気持ちだったのかということは聖書に書かれていません。しかしわかるのは、彼は神の命令に従ったという事実です。それが表されているのが3節の最後の言葉です。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。彼は神が命じられた場所へ出かけていきました。預言者ヨナのように逃げ出すのではなく、神の命令に逆らって出ていくのではなく、アブラハムは神がお告げになった場所へ出かけていきました。場所が近づいてきますと、二人の若い者を残してイサクと二人旅を始めます。その途中でイサクから心が痛むような質問を受けるわけですが、彼はそこで主への信仰を表明しました。そして9節を見ていただきますと、9節の冒頭にもアブラハムが神の声に聞き従ったことが表されています。9節は次のように始まります。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。二人は、イサクとアブラハムは、神がアブラハムに告げられた場所に来ました。神が命じられたモリアに着きました。ここまでアブラハムは従順に神の命令に従ってきました。 しかし、これで終わることはありません。アブラハムは、黙々と全焼の生贄を捧げる準備をします。その様子が、9節と10節に書かれています。祭壇を築き、焚き木を並べ、イサクを縛り、祭壇の焚き木の上に置く。彼はためらうことなく、そのイサクに向けて、刀を振り下ろそうとします。おそらく神が介入されなければ、神が止めに入らなければ、アブラハムはイサクをほふっていたことでしょう。それはアブラハム自身が神様がイサクを蘇らせてくださると信じていたからでした。そのように信じていたからこそ、ここまで信仰を持って歩むことができたのでした。そのことはヘブル書の11章に書かれています。アブラハムは神の声に、神の命令に従い通しました。ですから12節で次のように評価をされています。12節。途中からですけれども、今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。このように語られた主は、イサクの代わりに羊を備えてくださいました。アブラハムは、その羊を自分の子供の代わりに、全焼の生贄として捧げました。で、その流れを受けて、15節から祝福の約束が語られたわけです。それは先ほど触れた通りです。そして主は最後に次のように言われました。18節ですけれども、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。ここに祝福の理由があります。この言葉を受け取ったアブラハムは、19節を見ていただきますと、19節にはこうあります。こうしてアブラハムは若者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバに行った。アブラハムはベールシェバに住み着いた。まあ、ここに主語はアブラハムとしか出てきませんけれども、当然アブラハムとイサク二人がいたことでしょう。アブラハムが残していた若者たちのところに戻ったことが記されています。五節で若者たちに告げた通りに二人で戻ることができました。その後、アブラハムはベールシェバに住んだことが記録されています。続く20節から24節は、次の展開に関係することが記されています。次の展開というのは23章ではサラが死に、24章でイサクのお嫁さん探しが記されていますが、そこに関係することが20節から24節に記されているのです。それはアブラハムの兄弟ナホルに関係する話でした。ナホルの妻ミルカがナホルに8人の子供を産みました。で、ここで重要なのは22節の最後に出てくるベトエルです。妻ミルカが8人の子を産み、その8人のうちベトエルのことが23節に記されています。23節にはベトエルはリベカを産んだとあります。8人の子が生まれたことが書かれて、次にベトエルのことへの関心、ベトエルのことへと関心が移り、そのベトエルからリベカのことが記される。で、このことが24章につながっていくわけです。創世記にはこのような記述が時々見られます。まるでドラマの予告のように、次の展開の予告のようなものが記されるということがあります。 今日ここまで22章全体を振り返りつつ見てきました。今日の説教題は信仰の試練、主の御声に従うというふうにいたしました。テーマは主の御声に従うということです。アブラハムは22章の中で、人間的に考えるならば考えられないような命令に対して忠実に従い通しました。しかし私たちは知っています。12章から21章までのアブラハムは必ずしも信仰的な歩みばかりではありませんでした。自分の妻を妹だと偽る、そういう嘘もつきました。そのような失敗もしましたし、時に不信仰になってしまうこともありました。最初から言うことのない素晴らしい信仰者というわけではありませんでした。アブラハムは失敗を重ねつつ成長していって、神に頼る人へと変えられていったのです。イサクの誕生によって神への信頼は揺るがないものになったことでしょう。そのイサクを捧げるようにというのが22章の命令でした。何を最も大切なものとするのか、イサクなのか神なのか、それが問われました。この試練が突きつけられたとき、アブラハムは逃げようと思えば逃げられました。しかし彼はそれをすることなく従い通したのです。一見しますと、アブラハムには何のメリットもないかのような命令です。むしろイサクを失うリスクしかありません。しかしアブラハムは神を恐れて神を第一としたのでした。その従順の結果、神は祝福の約束をくださいました。イサクを捧げることとはまるで逆の約束が与えられたのです。子孫繁栄の約束であり、勝利の約束が与えられました。それは主の御声に聞き従った結果でした。アブラハムは別に祝福目当てで聞き従ったのではありませんでした。聞き従った結果、素晴らしい恵みの約束が与えられたのです。神の御声に聞き従うことの素晴らしさ、恵みというものを思わされます。ただ私たちクリスチャンの歩み、私たちクリスチャンの歩みは主の御声に聞き従うことの戦いとも言えます。主の御声に聞き従うこととの戦い、私たちは日々の祈りの中でいとも簡単に主の御声に聞き従うことができますように、御言葉に生きることができますように、もしかしたら何の覚悟もなくそのような言葉を口にします。しかしでは実際的な場面で信仰を働かせなければならない場面でどうかというと、いつも負けてばかりいるということはないでしょうか。第一にすべきものを第一にする戦いの中にあって、いろいろな理屈をこねくり回し、神を第一にすることから逃げてしまうということはないでしょうか。私たちクリスチャンは主の御声に聞き従う戦いの中にいるのです。それは人類が始まって以来ずっとそうです。ここから三つの箇所を開いてそのことを確認しますが、まず創世記の2章をお開きください。少し前に戻っていただいて、創世記の2章 創世記の2章ですけれども、1章と2章には全宇宙の創造、人間の創造について記されています。そこでは自由に神と共に生きることができたわけですが、神は一つだけ命令を与えました。2章の16節と17節をご覧ください。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。神様は、その木から、どの木からでももう思いのまま食べてよいと、そう命じました。しかし一つ、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。そう命じられました。この命令を守っている限り、エデンの園の中で神と共に生きることができました。しかし、三章に入って早速この命令を破りました。簡単に申し上げますと、蛇が女を騙し、二人は食べてはならない木の実を食べてしまいました。そして彼らに罪が入り込み、自分たちが裸であることに気づき、神様から隠れようとします。三章の八節以降に神と人のやりとりが記されています。二人に罪が入っていますので、彼らは自分の罪を認めることなく、むしろ相手に罪をなすりつけようとします。この罪の結果、彼らはエデンの園から追放されることになるわけですが、その時に神はアダムに次のように語りました。17節をご覧ください。17節をお読みします。また人に仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた日から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。17節の最初に、あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、とあります。神の命令は食べるな、でした。しかしアダムは神の声に聞き従うことをしませんでした。妻の声に聞き従った。神ではなく、隣にいた人間である妻の声に聞き従いました。そして命令を破り、罪が入った。先ほど申し上げたように、神の声に聞き従うのか、それとも他の声に聞き従うのか。人類が始まって以来、ずっとこの戦いは続いています。出エジプト記や民数記を読んでいましても、神の御声に聞き従うように命じるわけですが、それに従わないイスラエルの民が描かれています。続いて2箇所目ですけれども、第一サムエル記、旧約聖書の第一サムエル記をお開きください。15章。490ページもしくは448ページでしょうか。旧約聖書の490ページもしくは448ページでしょうか。第一サムエル記の15章。この御声に聞き従うということで重要な場面がこの第一サムエルの15章ですね。重要なのは22節と23節ですが、そこに至る流れを簡単に振り返っておきます。15章の前半にはサムエルが主の命令としてサウルに、 サウル王にアマレクを征絶するように命じます。すべて征絶するように命じるわけです。まあ、すべて亡き者にするようにということですね。しかし、15章の9節を見ますと、サウロ王は、失礼しました。サウル王ですね。サウル王は値打ちのないものだけを征絶し、神の命令に従いませんでした。値打ちのないものだけを滅ぼして、神の命令には従わなかった。そのようなサウルに対して、サムエルが語ったのが22節と23節です。お読みします。するとサムエルは言った。主の御声に聞き従うことほどに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。ここに書かれていることは、全焼の生贄を捧げることよりも、主は主の御声に聞き従うことを求めておられるということです。そして強烈な言葉が23節です。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だと言います。なぜここまで言えるのかと言いますと、神の言葉に従わないということは、結局は他の言葉に従うことになるからですね。それは、まあ、自分かもしれません。他の人かもしれません。その神以外の何かの声に聞き従うその行動は、実は神の上に何か他のものを置くことになります。神の権威の上に他の権威を置く。神の命令よりも神の御声よりも他の人、もしくは自分の声が上に来る。ですから23節で偶像礼拝の罪だと指摘されています。主の御声に聞き従うということは大変重要なことであることが聖書で言われ続けています。最後、3箇所目は新約聖書です。使徒の働きの3章、新約聖書の、使徒の働きの3章をお開きください。231ページかもしくは211ページか12ページでしょうか。使徒の働きの3章。使徒の働きの3章ですけれども、ここには生まれつき足の苗た人の癒しについて記されています。で、その人に向けて語られた6節の御言葉というのは、まあ、大変有名ですけれども、その癒しをした後でペテロはこう説教をしていくわけですね。で、そのペテロの説教が3章の12節からこう記されています。で、今日その説教の内容には触れませんで、4章の1節から3節をご覧いただきたいのです。で、そこには、その説教をしていてですね、そこに指導者たちがやってくるわけですね。そして3節を見ていただきますと、ペテロとヨハネを捕らえたということが記されています。そこで翌日尋問されることになるわけですが、ペテロはそこでも大胆に証しをします。指導者たちは困り果て、4章の17節をご覧いただくと、 17節で次のように決めます。指導者たちの結論ですね。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう、要するに脅してどうにか伝道させないようにするということを考えます。そして実際に18節を見ますと、ペテロとヨハネを呼んで、彼らを呼んで厳しく命じたわけですね。語ったり教えたりしてはならない、イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じたわけです。でそれに対して19節と20節です。ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。ペテロとヨハネは大胆に宣言します。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。いつの時代も神に聞き従うのか、それとも人に聞き従うのかが問われ続けます。私たちキリスト者はその霊的な戦いの中を生きているのです。多くのクリスチャンは主の御声に聞き従いたいと願って生きています。しかし同時にそのようにさせない力も強く働いています。主の御声ではなく違う声に従わせようとする力も強く働きます。私たちはその声に騙されてはいけません。サタンはありとあらゆる手段を使います。サタンは手段は選びません。アダムに対しては妻を使いました。サウルに対しては生贄、また礼拝というのを使いました。サウルはこう言ったんです。あなたの神主に生贄を捧げるために全部聖絶しなかったというふうに語るんです。とてもそれらしい理由です。しかし神は生贄以上にまずご自分の命令に従う、ご自分の声に聞き従うことを求めておられるのです。私たちの周りにもいろんな声が聞こえてきます。親、子供、伴侶、親戚、友人、隣近所、テレビや雑誌、インターネット、ありとあらゆる手段を用いてサタンは主の御声に従わせないようにします。しかもその理由も最もらしいものが多い。神に従うよりも人に聞き従う方がまるで良いことかのように理由をつける。例えばご近所付き合いを大切に、友達を大切に、親を大切にといった、もうそれ自体は大切なことなんですが、神よりも優先されてはいけないものが優先されていくということはないだろうか。そして多くの人はもう見かけ上はとても良いことですので気づかずにそちらに流されていく。本当に主の御声なのか私たちは聞き分けなければいけません。主の羊は、神の羊は本当に羊飼いの声なのか、それとも偽の羊飼いの声なのか、聞き分けなければいけないのです。皆さんはこれからの時代、私たち教会を、このキリスト教世界を分断するかもしれない声が聞こえてきていることに気づいておられるでしょうか。それは多様なあり方を認めようという声です。多様なあり方を認めよう、これ自体は素晴らしいことです。最近で言われるのは LGBT と呼ばれる問題が象徴しています。 この課題に対して教会がどのように対応するのか。世の中は多様なあり方をこう認めない、そういう人たちに対して非寛容というレッテルを貼ります。実はこれからの時代、教会が非寛容だと言われる時代が来るかもしれない。そのような時に教会がこの世のそれらしい声に翻弄され、聖書の教えをねじ曲げていくのかが問われる。神に受け入れていただける教会を目指すのか、それとも世の中に受け入れられる教会を目指すのかが問われます。聖書に記されている神の声よりもこの世の声、しかもそのこの世の声は寛容であったり親切であったり愛といった衣を着た、そういった声が教会を支配する危険がある。私たちはそのような問題に対して聖書から可能な限り答えを求め、対応を決断し、周りから何を言われようが神の御声に聞き従う私たちでありたいのです。私たちは神に聞き従うのか人に聞き従うのかが問われ続けます。私たちクリスチャンは、教会は常にその戦いの中にさらされている。私たちは神様よりも人にいい顔をしようとしてしまうことはないでしょうか。アブラハムが徹底して主の御声に従い通したように、アブラハムからすればですよ、イサクを思えば絶対に従わない方が良いように思える命令であっても、アブラハムは従い通した。みんなにいい顔をしようとするクリスチャンは必ず失敗します。黙示録には、生ぬるいクリスチャンは吐き出されるとあります。神を選び取り、神を第一とし、神の御声に聞き従う私たちでありたい。そうするときに、あとは神がすべてを整えてくださるというのが聖書の約束です。神の国とその義をまず第一に求めるときに、もうすべてのものは与えられるというのが聖書の原理で、約束です。しかし私たちはどうにかみんなにいい顔をしようとしますので、バランスを取ろうとして誰にでもいい顔をする。その歩みは必ず失敗します。人間的にあれこれを計算するのではなくて、私たちは神に従っていく。神を第一にするときに、神がすべてを整えてくださるんだ、その確信にしっかりと立っていく私たちでないと、ふらふらふらふらと揺れ動いていく。私たちがするのは神の声に聞き従うことであり、神を選び取るということです。そうしたなら、アブラハムがそうであったように、あとは主が解決してくださるんです。アブラハムは主の命令に従い通した結果、手を下す直前に主は止め、そして羊も備えていてくださっていたんです。しかし命令をもらって、いやそんなのしたらイサク死んじゃいますから、神様もういいです、ごめんなさい、それも一つの生き方です。しかしその生き方をしている限りにおいて、神様の御業を見ることは 100% ありません。なんか無理難題言う神様という次元で終わってしまう。主の御声に聞き従う戦いの中にあって、私たちは人間ですから、いろんな声に翻弄されることがあるかもしれません。しかし翻弄されることがあっても、主の御心は、主のお考えはどこにあるんだろうということにどこまでも関心を持ち続け、主の御声に聞き従う私たちであるようにと願います。その戦いを戦い抜く力を主が与えてくださいますように。ひととき語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。 お祈りをいたします。私たちの主であられる神様、私たちを憐れんでください。あなたの御声に従いたいと願った縁でおりますけれども、この世の声に、人間的な不安に襲われてあなたを選び取ることができない私たちを、主を憐れんでください。どうかあなたを第一に生きるときに、あなたがすべてのことを備えてくださるお方であることを私たちが体験することができますように。あなたの御言葉が真理であり、あなたの御言葉に従うときに勝利があることを私たちに体験させてください。お一人お一人がそのような戦いにあることを覚えます。主を負けてしまったときあなたが慰めてくださり、励ましてくださり、もう一度立ち上がる力を与えてくださいますように。そしてもう一度チャレンジを与えてくださって、あなたを選び取ることができるように、そしてあなたを選び取る素晴らしさを味わわせていただいて、その喜びの中を生きることができるように力づけてください。教会はこれからいろいろな考え方に翻弄される危険がありますけれども、主よ、御言葉に立ってあなたの御声に聞き続け、決断できるところとそうでないところ、正しく判断する力を、聖書を読む力をあなたが与えてください。期待を持って主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。